日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ、お話はスポーツジャーナリスト生島淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
今週は競泳のパリオリンピックの代表選考会ね、はい、行われておりまして、
しびれますね、
はい、見てます。
まあ2位以内で派遣標準記録突破しないと、はい、まあ、出られないのでね、うん、なかなか厳しいんですけども、はい、昨日入江陵介、
はい、
34歳、
はい、
なんと5大会連続狙ってたんですけどもね、残念ながら届かずということで、コメントとして、
はい、
やり残したことはないと、でやりすぎちゃったかなっていうふうに言ってましたけどもね、僕 TBS ラジオの取材で北京オリンピック行った時は2008年も一番競泳取材してた時期かな、
うん、私も行ってました。
おお、
なんか当時ね、その入江がペットボトルをね
背泳ぎしながら、
そう、
おでこの上に乗せたまま、
ね、
ずっと泳げちゃうんですよ。
そうそういうブレないね、
バランスの良さ、
テレビで見たぞ、
体幹の強さ、
うん、っていうのをみんな思い出しますよね、うん、
はいはい、
あの尋常じゃないですよね、16年間トップで居続ける。
本当ですよね。
2006年代表入りだから、人生の半分日本代表なんですよ、ね、
うわ、
いや、まあ、あのだから突き上げる人はいないのかっていう声ももちろん競泳の業界内ではあったんだけど、突出してたんですよね。
すごいですね。
で、あと、あの競泳の練習って見に行ってもあんまり面白くないんですよ、実は。
え、なんでですか？
泳いでるだけだ。
それはそうだ。
だんだんね、
そりゃそうだよ。
いや、これきついなと
思ってるかもしれない。
時々あのゴムを体に巻いて、はい、コーチが引っ張って、はい、スピードの体感を上げるっていうのとかもあって、それとかは面白いんだけど、うん、まあ、見てりゃ分かりますよとかコーチに言われるちょっとよく分かんないんだよねみたいな。
まあ、選手もそれずっとね、ずっとやり続けるっていう点ですよね。
そう、つまり、あの淡々と単純なことをやり続けるって、う
ん
う
ん、確かに。
で、まあ、10月ぐらいにオフに入って少しの間休めるけど、入江陵介がずっとそれを繰り返してきたということで、まあ、本当に尊敬に値するなというふうに思いました、うん、はい、
さあ、では今朝淳さんが取り上げるのはまずはこちら。
メジャーリーグ、何かと波乱の開幕戦、
はい、まあ、あの試合の方はね、ドジャースとパドレス1勝1敗と。で、まあ、あの怪我明けの大谷に関して言えば、まあ、打者としては不安はないなと思いました、うん、あと心配なのは山本由伸ですよね。
いやー、1イニング持ちませんでした、
う
ん、
打たれちゃった。
もうちょっと投げさせてほしいなと思ったんですけど、
ね、
まあ、ロバーツ監督って割とパンパンパンってあのすぐ変えちゃう人なんですよ、
はい、
でもあれ、まあ、変えて正解だったよね。あのドジャースと追いつけそうだもんね。
確かに勝敗感があったらその後打ち合い打ち合い15対11ですか。
5対0になったら、まあ、まあしょうがないし、まだもうちょっとね、うん、もう少し引っ張った方がいい、うん、まあこの後オープン戦だから、またドジャースは、
はい、
ピッチャーそんなに気にする必要ないな、まあ、ということで、まあ、変えちゃったんでしょうけど、うん、次はプレッシャーかかりますよね、山本由伸、ね、
ジュンさん、山本投手にとってのボールへのアジャストですか、はい、それともソウルのマウンドとか どういうところにありそうなんですか。まさか怪我とか。
いや、それはないと思いますけども、英語ではコマンドって言いますけど、思ったところにボールがなかなかいかない、うん、日本の時とはちょっと違うなっていうことで、ただオープン戦の最後の登板の時も、うん、ちょっと苦労していたなっていうところもあったので、うん、ひょっとしたらボールはまだちょっと馴染んでないのかな、うん、ただ時間が必要なのかなという気はしましたが、契約が契約だけにプレッシャーがかかるとは間違いないと思います、うん、で、水原一平氏のスポーツ賭博報道が出まして、
はい、
さっき今喋り始めたらニューヨークタイムズの速報が来て、はい、メジャーリーグ機構も、大谷と元通訳水原氏の賭博に関して調査を開始するという報道がありましたので、う
ん、はい、
まあ、これまでね、大谷のメジャーリーグでのキャリアって一点のシミもなく完璧なものに近いなと、まあ、怪我はありましたけれどもね、と思っていたんですが、いきなりこういう事態になってしまったのは非常に残念ですよね。で、まあ、現時点では何もまだ分からないので、どう展開していくか分かりませんけれども、はい、まあ、将来的に大谷のキャリアを振り返ったときに、まあ、これがシミになることは間違いないですよね。だから、で、このシミが広がっていく可能性もあるし、 より色が濃くなってしまう可能性も現時点ではあるということで、まあ不安要素ではありますよね。でも水原氏はまあスポーツベッティングに、まあ沼にはまってしまったと思うんですけど、はい、アメリカってね本当に身近にあるんですよね、スポーツベッティング、カリフォルニア州では禁止されているってことが今回の報道で皆さん分かったと思うんですけども、はい、例えばまあ僕1990年代にラスベガスに行った時に、はい、部屋にチェックインしたら、はい、部屋のテーブルにその日の試合のベッティングのシートがあったわけ。まだその当時はオンラインが一般的じゃなかった。で今 NCAA トーナメントって大学選手権行われてますけども、はい、全ての試合に合法かけられる仕組みになっている、
大学のスポーツ、
大学スポーツで複雑というかね、例えばすごい優勝候補と弱いところが当たったとしたら、単に優勝候補の方に かけてもつまんないから、うん、何点差でこっちが有利っていう風になって、うんうん、例えば10点としましょうか、はい、優勝候補は10点以上差をつけて勝たないと、うん、それにかけた人はリターンがないわけ。
なるほど、
すごい仕組みになってて、
細かいんだ。
で CBS スポーツとかもそのラインっていうんですけども、うん、10点差以上とかっても全部表示してあるんですよね。
はあ、身近なんだ。
とても身近 で以前からまあ、オンラインが始まったあたりかな、非常に中毒性が高く、それで身を滅ぼすような人の話も出てましたよ。だからまあでも桁が桁でまあびっくりしちゃってね。
そうなんです
よ、
とても残念で、まあ、これまでの結婚報道もあったところだったからね。でもまあこれからどんどん MLB そして調査の方も進んでいくと思いますんで、引き続き注視していきたいなというふうに思います。
はい、続いてはこちら。
大相撲武富士が110年ぶりの新入幕優勝に王手。
110年ぶりですよ。
去年白鵬が109年ぶりかって言ってたんですけども、110年ぶりに、
うわ、
今日朝乃山と対戦するんですけど、
はい、どうですか。
勝てば優勝です。
そうですよね、1敗なんですね。
はい、それで3敗星の差2つで、大関豊昇龍と前頭5枚目の大の里が追っているということで、
はい、
まあ、今日勝ってしまえばもう優勝ということになりますが、まあ、朝乃山も意地はあると思いますけども、昨日武富士若元春関脇ですよ、
はい、
圧倒してましたね。
本当早いですよね、スピードが止まらないんですよね。
そうもう一気に持ってかれちゃったっていう感じだったので、
対応できないんだ。
そう、朝乃山はさあどうするかって、もうみんなやられちゃってるからね。
はい、
まあ、本当に朝乃山古典に関わるのは元大関ですから、まあでも武尊富士の新入幕優勝見たいなって思うのと、
はい、
千秋楽までもつれねえかなっていう、やっぱり相撲ファンはどうしてもあんだよね。
これもし千秋楽まで行くと、はい、誰と当たりそうになるのかな。
これは今日の取り組みが終わった後になるので、ね、さあどうなるかってとこなんですけど、
上位陣、
まあでも豊昇龍と大の里も、まだチャンスありますんでね。で今週二所ノ関親方とちょっと取材する機会があって、
あ、そうですか。
まあ、大の里は、まあ、焦ってで出る必要のないとこで出てしまって、それで負けてると。まあそこは稽古場では覚えられないものなので、これでしっかりいい学習すればっていうようなことを言ってましたけども、止まることが大事なんですよね、相撲ではっていうふうに言ってて、やっぱり前に前に動いていくって仕掛けるっていうのが相撲の基本に思えるんだけれども、焦りが動きを生んでしまうこともあるので、その時はがっしり構えた方がいい場合もあるんですよねって、お弟子さんに言うとポカーンとするやつがほとんどですね
どっちだよって感じですもんね。だって
主の関親方はね、やっぱりちょっと哲学的で、ね、面白いんですよ。
面白い。
でもその話聞いて、やっぱり武富士の取り組み見てると、なんかやっぱりグッと押したらそのままいけちゃうっていう、
今もうスピードで圧倒しちゃってるんですよ ね、
だろうとかね。
だからひょっとしたら、まあ、朝乃山は受けて止まれば勝機はあるかもしれないですね、その話で。僕はそう思った。だ今日は本当に注目の一番なので、
はい、
注目して、もう早く来てほしい、その時間が
早く見たい、
はい、早く見たい
しますね、はい、続いてはこちら。
選抜高校野球大阪桐蔭の西谷監督が西谷監督が、うん、甲子園最多タイ68勝
すぐ突っ込み入った
いからそれぐらい有名
すご
い
のよ失礼しました
細かすぎて伝わらないモノマネ選手権でもモノマネされてますから、ね、
失礼しました、ま
あ、それぐらいキャラが立ってるんですけど68勝ということで、昨日北海戦も勝、はい、圧倒してましたね
強い
でこの数字68勝は、まあ、前智弁和歌山の監督高島ひとしさん、もう高島さんはね智弁学園と智弁和歌山で68勝積み重ねましたけども、はいうんまあ、大阪桐蔭がねここまで勝利数を伸ばせたのも、まあ、勧誘そして指導、うん、組織力の組み合わせだと思うんですけど、うん、
なるほど
昔ね大阪の関係者に聞いた時に、まあ、PL から大阪桐蔭に王者が交代したのはあれ寮で同学年を組ませたからですよって
ほ
つまり PL は上下だったんだよね、うんうんうん、結構厳しかった、
はい
うん
大阪桐蔭は同級生同士組ませてそれだけでもやっぱり精神的に違うからみんなそっち選ぶ可能性あるよねってで今履正社が大阪では履正社は寮がない
お
通いなんですよ
そうなんですか
みんな
そうあの寮を嫌ってあごめんなさい通いになる人もいい、うん、通い好む人もいたりして、あそういうのも勢力図に関係あるんだなっていうのは面白いところだなと感じてます、大阪桐蔭次は神村学園との対戦です、
はい、楽しみです日本全国8時です生島淳のまとめてスポーツでした淳さんありがとうございました
ありがとうございました
。まとめて土曜日
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト
毎週日曜夜11時配信スタート。